皆さんこんにちは。今日のトピックはですね、中華料理ですね。中国料理、Chinese food、中華料理、何が違うんでしょうか。はい、これ答えられる日本人どうですかね。どんなふうに答えるんでしょうか。はい、まあ一応ですね、中国料理と中華料理の違いは、中国料理というのは中国の料理をまあそのままとかちょっとアレンジして出す、お店で出すと、もう本当にチャイニーズフードっていう感じですよね。で、中華料理っていうのはですね、その中国の料理を日本人に向けて、日本人テイストにちょっとアレンジをして、まあ中国料理をベースにしたジャパニーズ中国料理っていうんですかね。はい、そういうのを中華料理というというイメージで日本人は思っていると思います。ちゃんと区別はないそうですね。ちゃんとした区別はないそうです。厳密な区別はしていないそうですね。まあ多分感覚的にもそんな感じかな。だから日本人が中国の料理を食べたいなと思った時は、中華食べるとか、中華料理行くとか、中華料理屋にしようかとか、中華って言いますね。中国料理食べに行く、中国料理食べない、中国料理にしようよってあんまり言わないですね。一般的にはね。結構海外に行ったり来たりとか、海外生活が長かったり、そういういろいろな国の人とコミュニケーションをとっている日本人なら、中国料理行こうよとか言うかもしれないですけど、一般的な日本人は中国料理イコール中華っていう感じで、中華行こうよって言いますね。イメージはもう中華っていうとラーメンも入りますよ。ラーメン、中華料理屋とか中華っていうと、ね、ラーメンとか餃子とか、あとはチャーハンとか中華、あとはなんだ、レバニラ炒めとか、天津飯カニ玉、あと何、中華っていうイメージ、そういうイメージがありますよね。ちょっと前のラーメン屋みたいな感じ。なんか今ラーメンっていうとジャパニーズフード、日本料理っていう感じですけど、やっぱりラーメンって中国からというか、中華料理屋に行くと食べれるっていうイメージでしたね。今はなんかラーメン屋っていうのがありますけど、昔はなんかラーメン屋もあったけど、中華料理屋という店に行くとラーメンと餃子とチャーハンが食べれるみたいな。そしてビールも飲むみたいなね。ラーメンビールとか、餃子とビール、ビールと餃子くださいって言ってね、餃子をつまみに、餃子をおかずにビールを飲むと。そういうスタイルが結構ありましたけど、今それやるとちょっと親父っぽいとかね、ちょっとオールドスタイルに言われたりしますね。はい、そうですね、そんな感じで、分けていますね。で、この中華料理っていうのはいつから日本にあるのかと、はい、明治時代だそうですよ。はい、今令和時代でしょ、その前が平成でしょ、その前が昭和、その前が大正、その前です、明治時代ですね。江戸時代の次です。はい、でこれ1854年日米和親条約で日本が鎖国をやめたということですね。鎖国をやめたと。はい、ナショナルアイソレーションをやめた。そして たくさんの中国人が日本に来たということです。はい、移住してきたってことですね。イミグレーション。はい。で、その中国の人たちが日本に中華料理店、まあ、チャイニーズフードレストランですね、をオープンして、中国料理が広まったっていう感じです。で、一番最初に中華料理屋がオープンしたのは長崎だそうですね。はいはい。長崎は江戸時代から中国との貿易が盛んだった。そうか。長崎は江戸時代から中国とこの貿易、トレードしてたんだね。で、中国人が多く住んでいました。うん、チャイナタウンあるもんね。で、1867年に長崎で一番初めの中華料理店が開店したそうです。これなんて読むんだ？英和祭、英和祭って読むのかな？今あるのかな？ちょっとリサーチ、Google でサーチしたら なかったですね。今ないのかな？英和祭。で、その後、中華料理店は横浜や神戸など港町にもどんどんオープンしていったって書いてありますね。横浜といえばチャイナタウンありますね。神戸といえばチャイナタウンあります。要は長崎チャイナタウン。日本のチャイナタウンからまあ広まったっていうことですね。まあそうでしょうね。で、その時は多分中国料理だったのかもしれないですけど、やっぱり日本人にも食べてもらいたいとか、日本人のお客さんにも来てもらいたいっていうことで、ちょっと日本人に合うようにアレンジしたんだろうね、きっとね。例えば醤油を使ったりとか、そうなのかな？わかんないけど。で、日本人に合うようにアレンジしていって、だんだん日本人のお客さんが増えて。で、名前も中華料理屋っていうふうになったんだろうね。うん、今、日本には中華料理店約10万軒あるそうです。中華料理は日本の国民食の一つとなっています。そうね。結構食べるよね。例えば、餃子の王将とかね。ラーメン食べたり、餃子食べたり、チャーハン食べたり。結構人気で、日本のショッピングモールにたくさんありますね。はい、で、僕これ中国の人とか台湾の人とかね、香港の人とかこれ難しいな中国の人に聞いたことあるんですけど、日本の中華料理をどういうふうに思ってるのって聞いたんですよ。で、まあ美味しいっていう人とちょっと違うなっていう人、2つにやっぱり分かれますよね。一応調べると中国人の多くは日本の中華料理は美味しいと評価していますと。そうか。日本の中華料理店は清潔でサービスも行き届いているから中国人からも好評ですって書いてあります。そうなんですね。いや、最近の中国料理店も結構清潔でサービスも行き届いている感じがしますけどね。うん。ただし一部の中国人は日本の中華料理は中国の中国料理とは違うと感じている。そうだろうね。お、日本の中華料理は中国の中国料理に比べて味付けが薄いことが多い。ああ、そうなんだ。日本の中華料理には中国料理には見られないメニューもある。そのため中国料理に慣れている中国人にとっては日本の中華料理はちょっと物足りないと感じることがあるかもしれないと。そうか。違いは何なのかね。ああ、はいはいはいはい。中華料理に比べて中国料理が味付けが濃い。そして食材の種類がたくさんある。そして調味料の種類もたくさんあるそうですよ。ああ、そうか。調味料ですね。塩とか砂糖とか、ビネガーとかね。salt, sugar, soy sauce, ビネガー。たくさんあるってことですね。あははは。調味料。 フレーバリング。そうか。じゃあちょっと物足りないなと思ったりするのかな。あ、中国料理は食材がたくさんあるから、そうか。いろんな調味料を使って、いろいろこう合わせたりするからね。いろんな種類があるってことか。中国は広いから。ああはあはあ。いろんな伝統料理が多いということでね。いろんな調理法があると。まあ、バラエティが豊か。バラエティ、種類がたくさんあるってことですね。ということです。まあ、僕、昔、中国の友達に、日本のラーメンどう思うって聞いたら、あれ、ラーメンじゃないよって言ったね。あと、日本の肉まんどうって言ったら、中華まん、うん、全然美味しくないよって、ストレートに言われたのを覚えてますけどね。昔ね。アルバイトやって、なんか、学生の頃かな、アルバイトの時ね。バイト先の中国の人に言われたことが、あんなのラーメンじゃない。中華まんも違うよ。美味しくないよって言われたことありますけど。最近はどうなんでしょうね。人気があるのかな。はい。という感じですね。で、一応最後にニュース、これ今日の記事なんですけど、中国で小分け料理の普及が進んでいると。はい。小分け料理っていうのは、そうですね、イングリッシュで言うと、スモールプレートディッシュっていう感じなのかな。なんか、イメージだと、チャーハン大きいのボーン、ラーメン大きいのボーンとか、中国料理ボーンって一個の種類大きいのを置かれて、まあみんなでシェアしたりするようなイメージが多かったけど、最近中国では、なんか小さいスモールプレートでおかずを乗せて、店で出すっていうスタイルがね、だんだん増えていっているそうです。デリバリーサービスのプラットフォームでも、どんどんそういった小分け料理っていうんですかね、はい、小さく分ける料理、そういったお店がどんどん増えていって、2020年より約2倍に増えていると。はあ、すごいね。ああ、はいはいはいはい。ランチタイムに平均100食以上の小分け料理を提供している店。これなんて読むんだろうな。大パイ、南京のお店ですね。ちょっとこれアマオジャパンにブログに、アマオジャパンのブログにアーティクル、記事を載せますので、よかったら見てみてくださいね。南京、中国の南京のお店で、100食以上の小分け料理を提供しているっていいね、これ。いろんな種類があるから。ねえ、1週間に何回も来ちゃうよね。あ、ロスを減らしながら販売を伸ばしている。そうか。中国で結構数年前にね、なんかそのロスが多いと。捨てちゃう料理食べなく、なんかいっぱいテーブルに出すから、みんな残して、で捨てることが多いから、それをちょっとやめていこうみたいなね、国が動いたよね。そういうことね。その影響もあって、ああそうか、国からもなんかそういう小分け小さくしていこうっていう活動をしてるんだね。 OKOK。 それで小分け料理がどんどんお店で流行ってきたっていうことか。まあ詳しくはね、この記事を、アマオジャパンブログに載せますので、よかったら見てみてください。はい。まあ、いろんな飲食店で小分け料理を作って、どんどん広まっていっているそうです。まあ、そうすることによって、その、ロスが減ったりね、はい。クオリティも落とさないように工夫ができるということだそうです。ということでございまして、今日は中華料理、中国料理の違いや、最近の中国料理についてのね、トピックを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、もし、中国の方、こちらのポッドキャスト聞いている方いらっしゃったら、ご意見や ご感想などもいただけたら嬉しいです。もちろん他の方もですね、いろいろなご意見とかコメントがありましたら、ぜひこちらの方にコメントください。ということでございまして、本日も聞いていただきありがとうございました。じゃあねー。今日もポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。こちらのポッドキャストでは、TikTok や YouTube にもアップしておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。その他ソーシャルメディア、SNS なんかもやってますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そして、アマオジャパンメンバーシップもやっております。そちらの方でしかですね、公開されないものなどもありますので、よかったら皆さん、サブスクライブ登録していただけたら嬉しいです。そしてこの番組では、質問、相談、お便りなんかも募集しておりますのでメッセージの方ください。ゲスト参加でね、ちょっと話してみたいという方はぜひどんどんメッセージもそちらお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということでございまして本日も聞いていただきありがとうございます。それでは皆さん楽しい一日をお過ごしください。またねー。